Express Podcast。スクリーンウェスメディアラボウィークリーリポート。
TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ、毎週金曜日のこの時間はラボの研究員フェローの方々に音声メディアに関するさまざまな学術的な知見やトピック、研究成果などを報告していただいております。今日報告していただくのはラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門、学習院大学非常勤講師の塚越健二さんです。塚越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さて、今週はどんな報告でしょうか。
はい、今日はですね、補聴器の、普及の状況とか最新の補聴器の話したいんですが、
以前もね、補聴器の話してくださいました。
はい、前回ですね、難聴が認知症に及ぼす影響ということをお話ししたと思うんですね。
はい、
で、
はい、
結構難聴になってしまうと、社会的な接点が減ってしまうとか、いろんな要因があって、ちょっと認知症と関係がかなり高くし、で逆に言うと、難聴のリスクを抑えることによってかなりその、リスク低減できるという話もあったりしました。それで有効なのがですね、やっぱり補聴器なんだということで、補聴器使うということは非常に、いろんな意味で有効に機能するという話を前回したと思うんですね。
はい、
で今回その補聴器の実際どうなってるのかっていう話なんですけど、
はい、
ですね、日本では あまり普及が進んでいなくて、一般社団法人日本補聴器工業会というところがあるんですけれども、こちらいろいろな レポート出してもらってましてですね、
はいはい、
2018年にもう100ページ超える大型の、レポートで非常に面白いんで、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、この調査によると、まず自分が難聴だと感じている人、自己申告制なんですけれども、これ全体の 11.3% なので、日本の人口を考えると1000万人超えているのかなというところですよね。
はい、
でまた気づかない潜在的な難聴者っていうのを考えるともうちょっと高いのかなという話でした。先週もお話した時には2021年の段階で900万人ぐらいはもう難聴なってる方がいらっしゃるんじゃないかって話でしたけれども、やっぱそれと同じか、もしたらちょっと多いんじゃないかぐらいの話でした。
はい、
で実際それに対して補聴器なんですけれども、欧米の普及率が3割から4割ぐらいなんですね。でそうなんですけれども、日本の普及率はですね、これにもほとんど達成してなくてですね、本当十数パーセントみたいなレベルになってるということで、結構低いんですよね。
はい、
で自己申告したその難聴者の方全体における補聴器所有率が 14.4% ということで、かなりその実際に聞きづらいって分かっているんだけれども、持ってる方は、その中で 14.4% なんで非常に少なく、でこれ2018年度の補聴器の出荷台数が58万台で、昨年度もそんなに大きく変わってないので、これは需要と供給の問題だと思うので、これがこの数字だからどうのって話じゃないんですけれども、まだまだその必要とされている人は多いんじゃないかなと思います。でちなみに補聴器の価格平均して15万円程度ぐらいに、10万円から20万円程度のものがやっぱ多いということもデータで出ているんですね。
はいはい、
ちょっと高いんですけれども、必要としている人もいますし、また普及面での課題もあるんじゃないのかなというところは考えられるかなというところがまず一つです。
なるほど。
でその上でですね、補聴器を、あまり利用しない、あるいは一回使ったけど嫌だったとか、いろんな方いらっしゃるんですけれども、いろんな理由を聞いているところがあってですね、
はい、
で多く答えがあったのは煩わしいんだ、でこの煩わしいっていうふうに答えた人が多くて、中身で言うと異物感がある、補聴器つけた時の異物感や、あるいはちょっと痛いんだっていうことがある、あるいは他の嫌だった面としては、機能の面で十分じゃない、思ったほどあんまり聞こえないよとかですね、あるいはデザインの問題、デザインがちょっと良くないとか、そういったさまざまな課題が挙げられてまして、でこのさっきのデータによりますと、補聴器を使っているユーザーでその補聴器に満足しているというふうに答えたのは全体の 38% ということで、ちょっと半分以下なんですよね。それなりに満足している、大変満足しているっていう、全部合計しても 38%、 これ比較対象として イギリス見てみると満足度 74%、フランスに至っては 82% ということで、普及率もそうなんですけれども満足度に関してもやっぱりちょっとかなり差が出ちゃってるかなというふうにも思うわけですね。そうですね。
あの以前補聴器についてちょっと情報を集めたときには、補聴器って本当に人によって聞きやすくするためのチューニングというか調整の仕方が違うので、それをしっかりと個別にできるっていう場面が本当少ないと、でメガネって年間今1300万本ぐらい売れてるんですって、でもう補聴器にもものすごく売れてるけど、でもメガネも買うときさ調整するじゃない、右目左目とか、だからそういうような現場ももっと必要なのかもね。
そうですね、あの 目以上にですねやっぱちょっとしたメンテナンスが非常に必要になってくるんですけれども、なかなかそれを手軽にできる、販売所とかメンテナンスしてくれる人だったりとか、あるいはそもそもその機能的な問題も含めてですね、その辺の工夫もあのこれやっぱりあのここのいろんな記事にもあるんですけれども、性能そのものがそんなに欧米と日本のもので補聴器そのもののあれが変わるわけじゃないと、だとすればやっぱりそのメンテナンスとかあるいは補助金の問題とか、その簡単にメンテナンスしてくれる人たちがいるとか販売所とかの工夫とかですね、その辺の充実さが重要なんじゃないかなと言われてるんですけれども、そんな中で、まあ、あの何年か前にもちょっとお伝えしたんですけれども、これ性能を上げるってなった時にじゃあどうすればいいのかっていう時に、例えば最近だと AI 人工知能が発展してるので、補聴器に AI を搭載して、そうするとですね騒音を自動的にカットしたりとか、聞くべき音だけ耳に届ける補聴器っていうのも出てきてるんですね、これ難しいもので感度を上げると確かに会話は聞きやすくなるんですよ補聴器、でも逆に雑音もいっぱい聞こえちゃうんですね、この辺のなんかキーンという音が聞こえてきてしまうということで、だったら聞こえない方がまだいいっていう方もいらっしゃる。でこのメンテナンスを AI の場合はあの自動的にこう音を収集してそれでこう合わせてくれるんですよね、だからメンテナンスを自分でやってくれるものもあるということで、これがあるとかなりいいんじゃないかと言われてます。一例挙げると、例えばアメリカのスターキー社というところが最新のエボルブ AI という補聴器、AI 補聴器つけてるんですけれども、これはまあスマホ連動したりとか音楽聞いたり、あと電話に出たりとか、さっき言ったような音環境をもう常に補聴器が収集してるんで、なんか聞きにくいって感じた時に補聴器をトントンと叩くと、それで自動でなんかものすごいたくさんあの調整をしてくれるそうなんですね。
へ
で最終的には補聴器耳のあたりにつけるので、その体温とか脈絡を取って、それでまあ体のモニタリング機能もこれでできればいいんじゃないかなんて答えてるインタビューもあるんですよね。だからこうしたものはあの確かにね、あの使えるようになったらいいなと思いきや、これあのこのエボルブ AI ですね、日本でも売ってるそうで、かなりアメリカでも売れたそうなんですけれども、最上位機種になると、最上位機種になると130万円を超えてしまうと。
130万、
はい、最上位機種ですけれども、
車以上じゃん。
ちょっとさすがにそれはっていうことなので、これは技術の進歩、あとはデバイスの普及ですよね。いっぱい売れる、いっぱいみんなが買えるような状態を作れば、低価格か進んでいくだろうというところがあるわけですよね。でこれやっぱり先ほど申し上げたように補聴器使うとですね、やっぱりその音が難聴のリスクというか難聴にならないというか難聴でも聞けるということですよね。なのでそのかなりその認知症だったりさまざまなあの問題とかとこう いい意味でリスク解消になるということなので、そう考えればですね、使いやすくて、いろんな意味でいいあの補聴器っていうのは必要なんじゃないのかなというふうに思いますので、先ほど申し上げたようなその補助金だけじゃなくてメンテナンスできる、あるいは AI で自動メンテナンスできるようなものとか販売体制工夫も必要でしょうし、もう一つはあの私たちの理解ですよね。こういうものがあるんだっていうことをみんなが理解するっていうことがまず一番大事なのかなと個人的には思ってるんですね。
でもそういったものがこう発達していくと、ね、その例えば難聴の方だけじゃなくて、いろんなシーンでちょっと今は耳栓したいけど、こういうことだけは聞きたいんだとか、例えば職場環境とかでもね、その大事な音だけ聞きながらとか、そういったものを使い分けられるようなものを求める人多いじゃないですか。
あの実は本当にあの聞きたくない時にはカットすると音が聞こえないと、騒音環境ではカットして、あの必要な時に聞くとか、そういったことも、補聴器ならず いろんなこうデバイスでできるようになってくるので、そういったこともできますし、難聴以外でもですね、いろんな場面で使えると思います。このリポート面白いので、後ほどあのノートというサイトに、あのリンクなんかもアップしますので、私の方で、ぜひあの読んでいただければいいかなというふうにも思っております。
塚越さん、ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。
荻上チキセッション。